それではコリント人への手紙の第1の16章開いてください。最後の章になりましたね。コリントの手紙最後第1ですね、最後の章になりましたが、午後の礼拝でこれを一節から最後までですね、一節ずつ見ていきますけれども、今朝は22節に注目します。22節に注目します。お読みしますね。あ、どうしようかな、みんなで一緒に言いますかね。一世のせ、主を愛さない者は皆呪われよ、主を来てくださいですね。主を来てくださいのところがマラナタですね、マラナタになっています。なんともちょっと過激にも聞こえるパウロの言葉ですね。主を愛さない者は呪われよ、主を来てください、呪われよという強い言葉を言っています。で、ここの箇所はですね、この21節を見ると分かるように、パウロが自分の手で書いた箇所になります。当たり前じゃないのと思うかもしれませんが、実はそれまでは口述筆記です。つまり自分は口で語ってますけれども、他の人に筆記をしてもらった、書いてもらったんですね。で、この手紙が確かに自分のもの、パウロのものであることを明らかにする、まあ、署名みたいなものですよね。そこで彼がこのように最初に書いた言葉が、自分の手で書いた言葉が、この主を愛さない者は皆呪われよ、主よ来てくださいという、強い言葉になっていますね。端的な言葉になっています。パウロのみならずですね、人たちは主を愛していました。イエス様にペテロが、あなたは私を愛してますかと問われて、彼はとても心を痛めたんですね。あなたは私があなたを愛しているのを知っておられます、もう本当に愛していました。最後の最後まで、この彼らはついてきたんですね。多くの弟子たちがですね、イエス様から離れていきましたが、このペテロがね、イエス様に言われました、言いました。ヨハネの6章の68節で、主よ、私たちは誰のところに行けるでしょうか、あなたは永遠の命の言葉を持っておられますと。この他の人たちがですね、これが生きる道で、あれが生きる道という、この他に生きる道がいろいろと選択肢がある中で、彼らは他にはない永遠の命の言葉をあなたしかに持ってなくて、他のところに行っても虚しい偽り、こういうものしかない、あなたにしかないということで、どんなことがあってもイエス様から離れることはないという告白をしたわけなんです。もちろん私たちはイエス様が十字架につけられる直前に彼らが逃げてしまったことは知っていますが、イエス様これも織り込み済みだったんですよね。なぜかといったら、旧約聖書の予言の中で、羊飼いが撃たれたら羊たちは散ってしまうという予言があり、イエス様はあらかじめ信仰がなくならないようにペテロのためにも祈っていたと、まあ、他の人たちのためにも祈っていたことでしょう。ということで、彼らはイエス様の愛に駆り立てられ、この愛に駆り立てられて、そして私たちはいるんだということをですね、こう言っているわけなんです。その人たちの教えを、このイエス・キリストの福音を聞いて信じ受け入れたのがキリスト者ということです。ですからキリスト者も主を愛しているわけです。で、この主を愛さないものとあるわけですけれども、まあ、そうではない者たちのことを言っているわけですね。とりわけイエスの名を使っているかもしれないけれども、行いにおいて、身において否定している者たち、つまり偽教師のことを頭に念頭に入れて、この言葉を語っていると思われます。で、偽教師についてはもうちょっと後になってから説明します。まずパウロが呪われよと言った言葉がありますが、この呪いというとですね、この藁人形に、この藁人形を木に打ち付けるようなね、恨みがこもった呪いを連想してしまいますけれども、まあ、そうではないんですね。まあ、人が神から背を向けて、その罪によってもたらされた結果のこと、その状態のことを呪いというわけなんです。 なんか神が呪うというと、なんか呪いがことさらに悪いことが起こるようにこの神がしているように聞こえるかもしれませんけど、そういうことではなくて、神はとても良いお方で良いことを行っているんですが、人間の方が勝手に神から離れて、神の恩恵からこの離れているところに自分を置いている、これこの状態を呪いと呼びます。神がエデンの園の中央に命の木と善悪の知識の木を置かれて、善悪の知識の木についてはそこから取って食べてはならないと言われて、必ず死ぬよと神様は言われて、しかしアダム、アダムは罪、エヴァは蛇に惑わされて、でアダムはその実を取っ、妻からもらってですね、食べて罪を犯しました。で蛇に対してはお前の子孫の頭を打ち砕くと宣言されて、神はですね、で女に対してはこう言われました。女にはこう言われた。私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。またあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。産めよ増えよと神が言われたように、それは祝福なんですけれども、その祝福、この産むという中において苦しみとうめきが増すと神様が言われたわけです。でもう一つは、夫を自分のものにしたい、恋したうっていうふうに書いてますけど、これは、この夫を我がものにするっていうような意味合いなんですね。したいけど、いやむしろ男の方のいいよ、あの、なんですか、いいようにあしらわれていくというですね、非常に、この生々しい呪いですね。生々しいですね。本当にありふれているじゃないですか。でもちろん、あの出産においての苦しみっていうのはもう全員が、あの私たち今ここにいますけれども、無痛分娩をしない限りね、お母さんは苦しんで私たちを産んでくれたわけなんです。で男に対しても神は宣言されて、3章の17節で創世記、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになると。働くことは祝福なんです。というとですね、なんかちょっとあのこう眉毛がこうなんかピクピク、あ、ここら辺がね、こめかみかピクピクするように反応するかもしれません。働くことは苦痛を伴うというイメージがあるわけです。働いてもそれだけの成果を上げることはできないし、いろんなこの苦しみが伴うということがついて回るわけですけれども、労働についてどこから始まったかというと、罪を犯す前のアダムから始まってるんです。エデンの園を、この耕し、そして連れてきて連れてこられた動物に名前をつけるという、だからこの肉体労働もあるけれども、今度は知的なですね、非常に高いレベルの労働もあったんですが、どちらも罪を犯す前なのですから、これは祝福されているものなんです。で働くとか労働というと否定的なイメージがあるのは、これがまさに呪いであってですね、あの罪の結果であり、人が神から離れているためにそうなっているわけなんです。でイエス様は、この呪いを取り除くために十字架につけられました。ガラティアの3章の13節で、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書かれているからです。律法、新命記なんですけれども、律法の中で木にかけられたものは呪われているというのが書いてある。この律法がイエス様が十字架という木につけられたことによって、成就したわけなんです。ですからイエス様は、罪から来る呪いを取り除いてくださいました。先ほど、例えとしてですね、藁人形のこの呪いというものをこの、話しましたけれども、そんなことするもう必要はないんですね。すでに呪いはキリストが負ってくださった、受けてくださったわけなんです。ですから私たちには祝福が、のみが残されている。3章の14節ガラテアですね、それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。 祝福があります。祝福というのはよく言うっていうような、まあ、簡単に言うと意味合いがありますね。その祝福が、のみがあります。で、神はこのようにして罪によって壊れてしまった人生を立て直してくださるわけですね。で、これを贖いって呼んでいいと思いますが、贖いというのはもともとこの買い戻すという意味で、罪に売られてしまった人を対価を払ってご自分のものとする。で、その対価というのはイエス様ご自身の命だったわけですが、贖ってくださった。で、今はこう人の一人一人の人生もそうですし、そしてこの旧約聖書の中にはですね、エルサレムという都そのものにもこの贖いがありまして、このバビロンによって破壊されたエルサレムについてですね、イザヤがこう予言しました。61章の3節で、シオン、これエルサレムのことです、嘆き悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの頭を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるために、こう言ってるんですね。で、この灰の代わりに頭の飾りをというところが、頭の飾りというところが英語だとね、ビューティーになってるんですね。あのビューティーショップのビューティーですね。あの美しい、美という言葉が使われていて、だからイメージ的にはですね、あのこうわかちょっとこれ言語的に正しいかどうか分からないんですけど、私が勝手に抱いているイメージは、あのもうあの罪を犯すとです、罪を犯すとか悲しみとか嘆きはですね、ユダヤ人の人たちはこう灰をかぶったりするんですね。だから女性がですね、もう罪の中でこの罪っていうか、この悲しみと嘆きの中で灰をかぶってですね、ものすごい汚くなっているところで、この美容師の人がですね、来てって言ってね、美容室に行って全部洗髪してですね、きれいにしてあげて、そしてこの髪の毛をですね、このすごい整えてですね、きれいにしてですね、そして飾りをつけてるっていうような、こんな感じですね。もう本当に壊れてしまっているもの、もう本当にダメになってしまっているものをこうやって美で着飾ってくれるというのが、これ贖いの働きで、私たちの人生がそのようにして神様が立て直してくださるわけなんです。神がこのような贖いをしてくださっているわけですが、そのようなものを阻む者たちがいるわけなんです。立て直すのではなくて、逆に取り壊すようなことをする者たちがいるわけなんです。そうした偽教師がコリントの教会にいて、で、彼らがそうした者たちに影響を受けて、さまざまな問題を持っていた。彼らだけのせいじゃなくて、もともともちろんコリント自身のね、コリントの人たちの問題ではあったんですけど、それを、この背後で煽ってるっていうか、あの、こう、けしかけていて影響を与えているっていう者たちが、いた、この二つのコンビでね、いろんなこの今までコリントの教会の問題があったわけなんです。で、パウロはこの者たちの存在を、暗に言及しています。第一の手紙で3章の17節で、もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。この私たちがこの神の宮であるんですけれども、それを取り壊そうとする者たちは滅ぼされるよということを彼は言ってるんです。その他に、4章の15節で、たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人いても、父親が大勢いるわけではありません。この私が福音により、キリストイエスにあってあなた方を産んだのです。ということで、パウロが、この初めにこの教会を立て上げたわけですけれども、後で教師だって名乗っている者たちが、このパウロの使徒の権威を、ね、引き下げる、このこき下ろすということをやっていったんですけども、で、彼らは自分がいかに正しいかということを不意調してるんですが、しかしパウロの伝えている福音こそが彼らを救って新しく生まれさせるのだということでね、養育係というふうに彼のことを言って、で、私があなた方を産んだ父親なんだということをね、こう言ってですね、暗に言ってるんですよ。でね、第二の手紙、次回以降ですね、来週から学んでいく第二の手紙では、もう彼は本当にはっきりと言っていますですね。11章の13節から15節をね、お読みしますね。こういう者たちは偽使徒、人を欺く働き人であり、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンでさえ光の御使いに変装します。 ですからサタンのしもべどもが義のしもべに変装したとしても大したことではありません。彼らの最後はその行いにふさわしいものとなるでしょうとこう言ってます。で11章の4節では、私たちが述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が受けたことのない異なる霊や受け入れたことのない異なる福音を受けたりしてもあなた方はよく我慢していますと、こう異端の教えを持ち込んでいて、そして異なる霊だから、まあ、超自然的なことも起こったんでしょう。でもそれはサタンから来る悪霊の方の霊を受けるとか、まあ、そういうことが起こってですね、あとね、非常に反社会的なカルト的な犯罪性を持っている、この者たちであるということもパウロは暴露しています。11章の20節、第2コリント、実際あなた方は誰に奴隷にされても、食いつくされても、強奪されても、威張られても、顔を叩かれても我慢していますと。こんなことやってたんですよ。でその中にいる人たちってね、こうもうその中にいるとね、こう分からないというか、分かりますか、この顔を殴られて、私が皆さんの顔を殴ってね、これ愛の行為だとか何だかってやったらどうですか。あ、そうなるかもしれない、私は罪人だから、私の方が悪いんだ、私は今訓練受けてるんだ、献金献金、ほら今月ダメじゃん、少ないでしょ、ほら預金通帳持ってきなさい、はい、じゃこれ、はい、これ押しなさい今。ああそうだ、私はちゃんと捧げていない、よくこらえてますってね、パウロはこうちょっと皮肉を込めて言ってるんですよ。もういかに、こう反社会的なことをやっているかということを彼はこう暴露しているわけなんですね。でそういう主を愛していない者たちは呪われよというですね、これがこのおそらくは背景なんだと思います。もちろん全般的に主を愛していない者たちを呪われよとも言ってると思うんですけれども、特にこのコリントの教会でこのキリストの福音、その十字架につけられたキリスト、そして死者のよみがえりですね、でここから離れるように言ってるやつがいるから、この問題が起こってるじゃないですか。まずは分派が起こって、分派っていうか、まあ派閥っていうかな、で偶像礼拝の偶像の宮で肉を食べるとか、性的な不貧困ですね、近親相姦やってるのにそのままにしてるとかですね、まあ、いろんな問題がありましたけれども、まあ、この輩が、まあ、その中で、そのになっているということなんですね。でその者たちの特徴っていうか、まあ、そのコリントの人たちも陥った、特徴ですけれども、まず高ぶりですね。十字架につけられたキリストの前に自分が出ていく、自分が罪人であって神の憐れみによって救われているんだということではなくて、なんだこんなパウロなんかとかですね、こんなあのものなんか、もっともっとね、世の中の常識を身につけなさいとかですね、世の知恵を持ってくる。それでパウロは言いました。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。また先ほども言いましたように、このパウロとアポロですね、あとはケファってペテロか、私はこっちです、私はパウロ派だ、私はアポロ派だ、私はペテロ派だとかっていうふうに、この派閥を作っていくということはですね、何があるかっていうと、そこにね、妬みとか争いがあるわけですよ。でこれも煽っていくというですね、ことを彼らはやってったわけです。3章の3節に、あなた方はまだ肉の人だからです、あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうかということです。キリストの福音に立っていればですね、麗しい御霊の一致があるのに、そういう妬みを引き起こすようなことをやっていた。あとこういうですね、この偽教師の特徴っていうのをイエス様は行いによって見分けることができるっていうのは3条の説教の中でおっしゃいましたね。このこういう、なね、木からですね、こう実が出てくるって、その木がその偽物だからこういう実が出てくるんだということを話しました、イエス様が。で口ではすごいかっこいいことを話すんですよ、正しく聞こえるんですよ、最もに聞こえるんですよ。 そして、この福音を伝えている者たち、だからパウロですね、ここの場合は。で、パウロにを引き落とすようなことも言っていくんですよ。それはこの理屈とかなんかそういう言い回しで、この彼のことをね、ケチョンケチョンに言うことはできたでしょうけれども、じゃあ実際に彼がどうなのかと、そういう人たちはどうなのかということがね、すごい大事になってくるわけです。身はどうなっているのかということなんです。そうするともう蓋を開けたらとんでもないことをやっているということが多々あるわけなんです。イエス様が警告しました。口では主を敬っているけど心が離れているということについての警告ですね。イザヤがね、予言したのをイエス様に引用したんですけども、イザヤ書の29章の13節で主は言われた、それはこの民が口先で私に近づき唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れているからだ。彼らは私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことであると、こういう感じでサタンは巧妙に働くんですね。だから私たちは、このこと現実っていうか霊の戦いを、知っていく必要があります。だからもっと単純にね、考えて見てみましょう。私たちのキリスト者の交わりですね、において、ある人が来ます。で、その人が来たことによって、全体が立て上げられるっていうか、信仰が強められたりですね、この喜びがあったり、祝福があったりですね、愛が増し加わったり、で、その人が去っていったときは、前のような時よりももう全体が立て上げられている。イエス様ももっと崇めるようになっていく。人が変えられていく。なのか。で、ある人が来たらですね、今度はそうではなくて、混乱が起こるとか、争いが起こるとか、分裂が起こるとか、肉の行いが増えてくるとかですね。だから立て上げてるのか打ち壊してるのか、もう一目瞭然です。自分自身もじゃあどうなってるかっていうことは見ることができるかもしれないし、また、教会全体としてこの人は一体どうなのかっていうのを見ていくときに分かってくるわけなんですよね。で、このような主を愛していない者たちがいる中で、パウロが次に書いたのが、主よ来てくださいです。で、これね、普通のギリシャ人が聞いても、このマラナタっていうんですけどね、普通のギリシャ人が聞いても、わからなかったかもしれないなって思うんですよね。で、なぜかって言ったら、これはアラム語をそのまま、このギリシャ語に直しただけです。例えば何でもいいんですけれども、文脈化っていう言葉があったね、じゃなくて、ね、コンテクシャライゼーションとかね、こう英語をそのままコンテクシャライゼーションとか、ね、こうカタカナ語ってあるじゃないですか、この英語をそのまま持ってくる。で、こう、みんながね、こう分かっているような文字だったら、こうもうね、認識されてる、例えばスマートな社会にしていきましょうとか、なんかで、このなんかあんまりよくわかんないって、まだいまだに私思ってるんですけれども、でもスマートっていう言葉ね、この頭がいいとか、何なんですか、あれは。スマートって日本語にするともともと頭がいいなんですね、英語の中としては。わかんないですけど、いいですね。分かってるものは分かってくるんですけれども、このマラナタというのが果たしてギリシャ人っていうか、ギリシャ語話したちの中でどれほどその分かるかどうかわからないぐらいのものですね、おそらくは。で、そのまま持ってきたんです。アバ父よっていうのって、アバもそうですね、アラム語と言われてますが、そんな感じです。マラナタで日本語に訳すと、主よ来てくださいになります。で、これはですね、どこで、使われているか、他にですね、この使われているかと言いますと、黙示録の最後の最後です。22章の17節をまず読みします。御霊と花嫁が言う、来てください。で、これを聞く者も来てくださいと言いなさい。で、飛んで20節、これらのことを証しする方が言われる、しかし私はすぐに来る。そして最後に、アーメン、主イエスよ来てください。イエス様がこの御霊と花嫁というのは教会のことです。この御霊がおられるこの花嫁、これ教会のことですね。教会にのために来てくださるということを、来てくださいってこう言ってるんです。
今花嫁という言葉が書かれていました。これキリストの花嫁ですね。このエペソ書にも書いてますし、コリント人への手紙の確か第2にも書いてますし、この私たちは花婿を待っている花嫁の姿を、花嫁なんだと、この教会がですね、こう言ってるんですね。イエス様が戻って来られるのをどうですか、私は分からないけども、神父の人ですね、この婚約を経てですね、これからこの人と、愛している人と結婚をするんだと、もう切に待ち焦がれている、そういう思いが、主よ来てくださいということなんです。ローマ時代のキリスト者がこれを先ほど話しましたように挨拶言葉として使っていました。素晴らしいですね。まあ、ある教会だとね、このハレルヤーってね、こう挨拶するときにハレルヤーってお互いやったときに、ね、それもいいでしょうね。いろんなこの挨拶言葉がクリスチャンの間であるかと思うんですけれども、マラナタってこう言ってたんです。兄弟、自分の知っているね、友達のクリスチャンがいたらね、マラナタってこう言い合ってたんです。当時は迫害下にありました、クリスチャンたちが。でローマはですね、もう帝国なんですね。で帝国っていうのはいろんな国民が、この民がいて、民族ですね。でもともと違う国がもう一つにされてるわけなんです。まあ、分かりやすく言うとですね、ちょっとイメージとして、このなんかこの東アジアの地域をですね、もう君臨するような、この人が現れてですね、日本国も、そして韓国、北朝鮮も、まあ、中国もですね、ここで東アジア帝国なんてね、東亜帝国みたいなのを作ったとしたら、もう全然民族が違うし、もともと国も違うわけですよ。でそれが一つになっているわけなんです。だから天然バラバラなんですけれども、その人たちが、私たちは東亜人なんだと、東亜国人なんだという意識を持たせるためには、何か必要なんですね、シンボルが。でそこで新たなこの、宗教を作った、ローマの国民宗教を作ったんですが、それが皇帝が主である、カイサルが主なんです。カイサル崇拝礼拝が行われていました。カイサルの像があってですね、私もエペソに行って、このカイサルの像が置かれてたと思われる、このニッチっていうんだけど、これくぼみがあるんですよね。でそのくぼみのところの前には、この将校を、光沢、まあ、その台があって、でその向こう側にはですね、市場アゴラがあるんですよ。だからそこを通るたびに、そこに、この光沢ということを、まあ、しなければいけないということがありました。でこれやっとけばいいんですよ、とりあえずね、形だけで。あとは年に1回かな、この何か儀式があったりとかなんかするときには、カエサルは主ですという、告白というか、こう宣言をですね、しなければいけなかったんです。けれどもキリスト者たちはですね、イエスが主ですという告白を絶えず、自分たちが集まってくるたびにですね、行っていて、今日もまさに私たちはイエスが主ですと告白しているわけです。イエスは主ですよね。雨がないね危ないなもう一回ちょっと皆さん伝道しなきゃいけないから、皆さんに、イエスは主ですよね。
アメン
ですよね。でこれをに反する言葉になっていくわけなんです。主はお一人なんですから。そうですね、主が二人いたら主じゃないんですよ。主はお一人なんです。でそれで彼らは激しい迫害の中にこのあったわけです。でその中でがっかりするようなことがたくさんあるでしょう。例えば自分がせっかく頑張ってね、得た地位がね、こうもう一発でなくなってしまうですね。せっかく頑張って入った、大学でね、言ったら、このカイサルは主ですって言いましょう皆さんって言ってね、いや私クリスチャンだから言えません、あそうじゃあ退学ね。どうですか、仕事もそうですよ。カイサルは主ですと皆さんで言いましょう、朝礼でね、カイサルは主ですとかなんだかってこう言った時に、でクリスチャンである僕は言わなかった。そしたらもうあなたは退職です、ね、もうやめてくださいと。その時にクビになって、路頭に迷うということなんですね。でハローワークに行ってもですね、 あなたちょっとクリスチャンだったらちょっと難しいね、見つからないんじゃないかな。でこのような困難な状況の中に同じキリスト者が、同じ仲間兄弟がいて、マラナタってこう言った、主よ来てください、主よ来てください。私たちの国籍は天にあります。ピリピの3章の20節でこう書いてあります。私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。ここは自分たちの住まいではないんだ。天が住まいであって、国籍はそこにあって、そこからイエス様が戻って来られる。だから主よ来てください。そしてコロサイの3章1節で、こういうわけであなた方はキリストと共によみがえらせられたのだから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上を見ようよ。で困難な中にあっても、正しい見方が、ちゃんとバランスの取れた見方ができるようになるわけなんです。どうしてもね、気落ちしてしまいますね、困難があるとね。でもうこれで終わりかって思っちゃうんです。あ、もうダメだって思っちゃうんですけれども、むしろそういう困難をもたらしているものの方が過ぎ去っていって、イエス様ご自身とイエス様の言葉のみが残るんだよとイエス様は教えておられます。第2コリントの4章18節で、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。でイエス様が言われました。天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることはありませんということなんですね。まあ、先ほど偽教師の話をしましたが、まあ、カルバリーチャペルコスタメサで行われた牧者たちの集まり、牧師たちの集まりが、まあ、に私が参加した時ですね、まあ、当時アメリカで、まあ、世界でもありましたが、まあ、暴風のようにですね、ある悪い教えが吹き荒れていたんですね。でそれで、まあ、その、説教団に上がる人それぞれが自分の教会でこういう被害を受けたとかですね、もうこんな大変な状況だとか、まあ、いろいろと話して、ちょっとこう気落ちするようなこう雰囲気ができていってしまったんですね。で最後にチャックが立ち上がりました。 These things shall pass away と彼が言った。これらのものは過ぎ去る。これは過ぎ去る。今その教えの風、まあどこかにあるかもしれないけど、パウロはエペソの4章で教えの風に吹き回されたりしないように。風なんですね。風っていうのは吹き去るんですよ。なくなっていくんですよ。ずっと残るんじゃない。残るのはキリストとその御言葉なんです。そのことを思い起こせば、私たちは気落ちしていても奮い立つことができます。忍耐することができます。それだけじゃなくて喜び踊ることができます。ハバククが、これハバクク書ですね、の預言者ハバククが、ユダがますます飢饉などで悪い状況に陥っていて、さらに追い打ちをかけるように神ご自身が、あなた方はこれからバビロンによって潰されるということを、この教えられて、しかし神は、義人はその信仰によって生きると励まされて、バビロンが徹底的に滅ぼされることの幻をお見せになったんです。そして今こう状況を見るとですね、このハバクが見ている状況を見ると、もう牛とか羊もですね、もう痩せこけている姿とかですね、そして作物がしっかり育ってない状況とか、もう見えてるんですよ、こうやばい状況が。けれどもこう言いました。私は主にあって喜び踊り、私の救いの神にあって楽しもうってこう言ったんです。この喜び踊るっていうのは本当に喜び踊ってますっていうのがヘブル語が使われてます、うん、ハレルヤーってブワーって今やらないけども、私危ないなこの人って思われたかもしれません。マラナタ、主よ来てください。これがいかに励ましの言葉になるかということですね。 主を愛せない者は呪われようと先ほど書いてますが、主を愛する者というのが、先ほど言いましたように花嫁のそれであるということを話しました。愛ですね。愛という言葉が出てきますが、どんなことがあってもこの方から離れませんという忠誠に基づいた愛です。結婚式の時の誓いって皆さん聞いたことありますね。実際に結婚した人は自分で宣言したこともあると思いますが、夫がね、夫になる人が、新郎が新婦のことについて、誰々を妻とし、健やかなる時も、やめる時も、喜びの時も、悲しみの時も、止める時も、貧しい時も、妻を愛し、敬い、慰め合い、共に助け合い、その命ある限り真心を尽くすことを誓いますか。これね、愛がもっとこうずっと上のレベルですね。わかりますよね。恋してる時って、これ物理的にもね、こう何か分泌物が出てるんですよね。ホルモンが、何て言ったかな、忘れちゃったけど、なんかあるんですよ。だそうするとね、こうわあ、まあ恋愛ドラマとか見るとそこで出てくる、ボーッと出てくるやつあるじゃない。あれですよ、恋はね。でそうなると、恋だけになっちゃうと、健やかな時、喜びの時、止める時、妻を愛しますってこうなっちゃうんですよ。しかしここでの誓いは、健やかな時も貧しい時もで、健康な時だけじゃなくて、健やかな時だけじゃなくて、やめる時も真実な行いに基づいているのがこの愛なんですね。気分だけで私はこれこれをしますって言って、そこには愛はないんです。どんな時にも、はいははいという態度でこの方が言われることを優先していく、これが主を愛するということで、そしてその人たちが主を来てくださいとこのように告白することができるわけなんです。ですので、この真実の愛を邪魔するような、分子って言ったらいいかな、ね、悪いものに対してですね、自分やその周りの兄弟姉妹の仲間を引き落とすようなものに対して言っていいんじゃないかな、主を愛さない者は皆呪われよ、呪われよ。呪っていいんですか、祝福しなきゃいけないんじゃないですか。いや、その通りです。祝福しなさいと書いてますけれども、これですね、表裏一体なんですね。呪いというのは誰に対して言ってますか。主に対して言ってるんです。主がその呪いを引き受けてくださるんです。主がその仕返しを引き受けてくださるんです。主がその、悪いものを引き受けてくださるんです。裁きを引き受けてくださるんです。だからその人に善で報いることができる、祝福することができるわけなんですね。でこうやって悪に対して善で報いる、呪うのではなくて祝福するということは、全てを主にお任せする、特に裁き、呪いというのを主にお任せするということ。だから告白したいですね、主を愛さない要素に対して、呪われよ、主を次に来てください。あ、そうだ、まだもう一つ言うの忘れた。主が来てくださいって言ったら、そういう者たちを裁いてくださいます、イエス様が。主を来てください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちの愛がどうか主を清純なものであり続けますように助けてください。交じり気のないものであり続けるようにどうか助けてください。このように住んでいると、ここに邪魔をしてくるものがたくさんあります。どうか私たちをそこから免れさせてくださいますように。そういうものに対してあなたが呪いをかけてくださいますようにお願いします。私の教会にもあなたのこの純粋な愛で その御霊を注いでくださいますようにお願いします。清め続けてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。
最後に一曲賛美したいと思います。